マタイによる福音書第5章の38節から42節。あなた方も聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら、左の方を向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。誰かが1ミリオン行くように強いるなら、一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与えなさい。あなたから借りようとする者に背を向けてはならない。ブッダの教えにですね、先に傷つくのは自分というのがあります。まあ、たとえ相手が悪人であっても怒ったり攻撃したりすれば自分も余計に罪を犯して不幸になるという、まあ、そういう教えだそうです。先に傷つくのは自分、まあ、悪をなしている相手ではなくしてそういうふうに反撃する自分の方が先に傷つくのだと、だからやめなさいということなのかもしれません。まあ、悪をなすのは相手であったとしてもそれに対して怒るとその怒りに汚染される、なんかそういう意味なんだそうです。何か悪いのはこちらになくても向こう側に悪があってもそれがだんだんこう汚染されてくるという、まあ、それで先に傷つくのは自分だというなんか深い教えみたいです。相手に汚物や炭火を投げようとすれば先に手が汚れるでしょうってブッダは言ったと、うん、そうだなというふうに納得してですね、先にですね炭火を投げようとするんだったら掴まなきゃいけないので先に火傷をするのはお前の方だという、まあ、相手の方ではないんだという、まあ、そのことをですね言っているみたいです。まあ、そういうふうな話を聞いてみるとですね、まあ、イエス様も同じようなことを言ってるんだろうなというふうに思います。まあ、イエス様の教えで最も知られたものの一つはこの律法の中にある目には目を歯には歯をというものです。まあ、同害報復といいまして、まあ、大抵がユダヤ教の教えもそうですしイスラム教の教えもそうです。まあ、目には目を歯には歯を、まあ、加害者も被害者と同じ痛みを受けることに定められているという、まあ、それで自分たちの心もまあ落ち着いていくのだろうというふうに思われます。しかしこれに対してイエス様は一切の復讐を放棄しろと言われた。これがイエス・キリストの新しい律法です。それは悪へのですね屈服になるような感じも受けます。まあ、弱いような自分自身無抵抗というのはですねなんか弱いような自分も感じたりもします。まあ、しかしこのことはよほどの勇気が必要であり弱い態度ではないんだろうなと思います。イエス・キリストの十字架っていうのは敗北ですから、しかしあえてそれを選ばれるということがですね、私たちに示された神のですね、大きな愛だろうなというふうに思います。だとすると、目には目を、歯には歯をではなくしてですね、相手をするままにさせておきなさいというですね、恨んではならないっていう言葉の深さっていうのがあるかなと思います。広島教会にいた時にですね一人のおばあちゃんがおられましてですね、私は幸せ者だっていうふうに、まあ、晩年はよく言っておられたんですね。まあ、教会にですね最後まで来ておられたんですけど、まあ、ある時ですね、まあ、月曜日にコトッと寝てそして水曜日に亡くなったんですね。まあ、原爆を受けておられる方っていうのはそんな早いんですよね。昨日まで元気だったのに次の日はもう亡くなってるということがよく、そういう出会いをしました。でおばあちゃん晩年にですね私は幸せ者だ幸せ者だっていうふうにしてですねずっと言っておられたんですね。でも人生をですね振り返ると幸せ者ではないんですよね。私が見る限りですね結婚してですね、2日目に自分の旦那を、広島の大隊に送っていった時が原爆ですから、で帰り道に自分は広島駅で被爆したので助かったんですけどご主人はそのまま原爆で亡くなったから結婚生活は2日だったんですよね。でそのおばあちゃんは2日しか結婚生活を送ってないんですけど、その2日の間で子供を身に宿しておられたんですよね。なので生まれてるそのお嬢さんが、まあ、クリスチャンだったんですけど、お父さんの顔とかお父さんの雰囲気とか一切わからないっていう、まあ、そうやって考えてみるとそのですね原爆の後ですねその後だから10ヶ月生まれてその人を育てながら母子で生きていくっていうことは相当大変だっただろうなと思います。 まあ、でも幸せ者だ幸せ者だっていうふうに言われてたんですね。で月曜日に倒れられた時にですね、なんて言われたかっていうと、まあ、一人一人読んでですね、もういろいろと感謝するっつってですね、ありがとうねって言ってしていた。で1日前はですね、その、まあ、家族一人一人の名前を挙げてですね、この人にありがとうと言っといてねって、この人にありがとうと言っといてねって言った。でその晩に乗る前にはですね、お孫さんに障害を持ってですね、一人ですね、ちょっと事故で全身不随になったお孫さんがおられるんですけど、その人のですね、限りない思いやりと優しさにですね、あの子だけには深くありがとうって何回も言っといてねって言って、で言われた。でその日、次の日の朝に実はもう息を引き取っておられたと。いや、こういう人生っていうのはすごいなぁとですね、最後までありがとうありがとうって、まあ、一人一人に感謝しながら亡くなっていけたってですね、まあ、非常におばあちゃんの人生の中では苦しいことやですね、まあ、なんて言うんでしょうね、悲しいこととかやっぱたくさんあったと思うんですよね。そういうものを経験した人だから言えるやっぱありがとうっていうのがあるんだろうなと思います。まあ、その時にですね、パウロの言葉を思い出したんですね。私の恵みはあなたに対して十分であると。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだとパウロは言います。多分このことをこのおばあちゃんが教えてくれたんだろうなと思います。まあ、イエス様は、私は言ってよく、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方を向けなさいと言われた。まあ、ある読みようによっては何というですね、弱い姿かと思いますけども、しかしその愛の姿っていうのが人を変えていくんだろうなと思います。目には目を、歯には歯をではなくして、その人を愛してあげなさいという、その人に対して感謝ができるかという、まあ、そのことをですね、本当の強い姿としてイエス様がお示しになったんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天主な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。十字架の上で息を引き取られたイエス様は、人々には弱い存在に見えましたけれども、その後の復活によって私たちに本当の強さ、本当の力強さを教えてくださいました。復活の主と出会って生きる私たちの上にも、今日あなたの豊かな祝福が共にありますように。今週も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩み苦しんでいる方々には主が共にいて御言葉によって力づけてください。弱い時に本当にイエス様の恵みによって強くあることができるように導いてください。どうか私たちが今日おなすべきことのすべての上に聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。